おはようございます、バトマンでございます。というわけでですね、週末ですね、いい天気になりそうですよ今日は。というわけでですね、いろいろ少し前進したので、久しぶりにラジオを撮ろうかなと思っております。どうぞよろしくお願いします。バートマンのこと末松和人です。僕はギタリストです。ギタリストの傍ら書き込みギターラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンを運営していたり、 YouTube でギタリストの公開していたり、書籍も2冊出させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、今日はちょっとダラダラと喋っていきたいなと思っております。今ですね、本当にドタバタしているんですよ。で、やっとラジオが撮れまして、今日ね、そう、やっと撮れまして、その理由もちょっとお話ししていきたいなと思っておりますが、今本当ね、いろんなことを整理した分、がっつりといろいろとこうやってるわけですね。で、今僕がやってることは、まあ、アプリ開発、iPhone のアプリ開発、そして音楽理論、動画レッスン、動画レッスンを販売しているというのと、まあ、ギター販売やってる、そして YouTube やっている、で、まあ、毎週毎週英会話の勉強もしているっていうところにですね、実は自動車のね、免許を失効してしまいましてちょっと前、この間も話したんですけどね、もうその後すぐ有料にしましたけども、ちょっとこのまま免許取らなかったら恥ずかしいなと思って、有料にしましたけど、実はあの免許をね、失効してしまったんですよ。そうなんです、仮免からっていういや、もう全く免許気づいてなくて、あのハガキとか届くじゃないですか。でね、ハガキも届かなかったのか、何かに紛れて、捨ててしまったのかわからないんですけど、全然気づいてなくて、で、保険の切り替えがね、あるからっていう、ちょうどタイミングが来たんで、まあ、どのぐらいまで有効期限があるか教えてください、みたいな。あと、なんか何色なのか教えてください、みたいな保険屋さんから連絡が来て確認して、あれ ?25 年って書いてあるなと思って、今年何年だっけみたいな。あれこれ古い免許証だっけみたいな感じで、もう、まあ、びっくりしてしまい、でもいい、よかったね、確か誕生日から半年までは大丈夫だよねと思って、取り直さなきゃなと思っていたら7ヶ月目だったんだよね、ちょうどもうと思って、もう仕方がないよね、こんなのは。諦めるしかないんで、さっさと、仮免許をもらいに行きまして、その後、学科をもうなめなめなめこで取りに行くわけですよ。もうなめ倒してベロベロになめ倒して行って、全然点数取れないっていう、最初84点っていうさいや、最近なんかやっぱりルールも変わってんのかわかんないんだけど、俺一般の自動車試験受けてんのにさ、テスト内容に二輪の話も出てくるし、大型特殊の話も出てくるわけ。大型特殊、俺で免許持ってたから、大型特殊のことはまあ分かったとしてもよ、二輪とか路線バスのこととか、路線バスはまあ仕方がないか、バスのこととかさ、いわゆる2種のね、普通2種とか、俺最近詳しいでしょ、そう、普通2種とか大型2種とかのね、いわゆるそのタクシーとかさ、バスとか、そういう人たちのことなんか知りゃしねえよと思ってそこが全然分かんなくって、また次でも、まあ84年なんだからね、こうもう一回ぐらいやればなんとかなるかなと思って、ちょっと勉強していったんだけど、2点しか上がらなくって86点になったと思って、くっそーと思ってさ、3時間ぐらい勉強しまして、そのなんかこう大型特殊とか自転車の、あ、自転車じゃない、自動二輪の、勉強しまして、ようやく合格いたしました。そんなのが入ってくるわ、もう無理やり入れてしまった英検のテストがあり英検のテスト無事に合格しました。準2級取りました、ありがとうございますJ2K と呼んでください。もうね、それもまあ無事通りましてですね、同じ公開日だったんですよ。英検の合否確認ができる日と、僕が自動車の本免を取った時のね、同じ日で、いや、あまりにもいい日だったんで、ちょっとなんか こういう時はさ、ほら幸運が舞い降りてるから少しなんか損しなきゃいけないなと思って献血に行きました血抜いときました誰かのためになっときゃちょっとこれ以上悪いことないかなと思って、まあそんなこんなでですね、ちょっとお悩みサンドスローも本当は毎日着々とやりたいんですけど、やっぱりねこう集中して勉強しなきゃいけないとかっていう時間を作るにはですね、やっぱ何かをやってしまうと切り替えるのが難しいんですよね。あとどうしてもね試験日とか朝こうあれしようこれしようっていろいろやっちゃうと頭が疲れちゃうんで、試験にこう集中できないというか試験の時にはもう疲れ切ってるみたいなことになっちゃうんで、できるだけ何もやらないようにして試験に行ったりすると、まあどうしてもねそういう作業ができなくなって、まあちょっと、お休みしてしまったりとかスケジュールがいろいろとずれてしまったりしてちょっとご迷惑かけておりますが、もうちょっとです来月ぐらいには少し、いわゆるその路上教習とかね、そういう教習じゃない路上試験とかね、実地試験って言ったらいいのかな、そう、それ一般四輪試験ってやつですけども、そういうのを受けてまたちょうどっていうか昔はミッションだったんですよね。ミッションも僕持ってたんでミッションので取りたいなと思って、まあ、ミッションも練習しなきゃいけないんでね、まあそんなこんなでちょっとドタバタしてるので、ちょっと投稿がまちまちになるもの、まあまあプライオリティがそんな高くないというかね、どうしてもお金もらってやってないものはちょっと少しこう加減が入っちゃうかもしれませんけども、どうぞお付き合いくださいませ。まあそんなこんなでですね、まあ僕は忙しい日々を送っていますのでそんななんか何のためにもならないような努力を今してるところなんですけども、そんな忙しい日々の中でですね、やっぱり、まあ、SNS くらいしか、情報源がないんですけども今 SNS 見てるとですね、なんかやっぱり最近僕より年上の、やっぱりプロミュージシャンの方がですねやっぱりの嘆きみたいなのがですね届くようになってきたなと、あとやっぱりなんかこう人のイメージをいろいろとコントロールしようとする、人たちも出てきたなっていう感じがしますね。いやいや俺の周りにそういう人たちいないよみたいな、俺たちってこうじゃねえみたいなのをなんか誘導する人たちがそういうなんか発言をよく見かけるようになったなと思ってちょっと、危険だなと思今思っておりますけどね。まあそんな感じでまあいろいろと、過去は良かったねみたいな投稿を見かけることが増えたんですけども、もう本当にこればっかりはどこの立場にいるかによってのもう本当にある意味ポジショントークですよね。ある意味ポジショントーク、そうなので、そこら辺はまあだんだん淘汰されていっちゃうのかななんてちょっと思ったりはしますけどね。まあそれを嘆く言葉に、非常に共感が集まっているのをまあ見かけます。でやっぱりそのまあ一番の問題はですね、まあミュージシャンもインフルエンサー業をやらなきゃいけなくなったという、地獄を体感してるみたいなんですね。でこれはやっぱり地獄と捉えるか僕みたいに天国と捉えるかっていう風なところはやっぱり視点が違うとやっぱり変わってくるかななんて思いますね。そうだからまあ僕にとっては今は AI もあるしクロードコードとかもあるしね、まああれも AI だけどさ胃痛が痛いみたいになったけど、クロードコードみたいなのもあっていろんな自分の仕事を手伝ってくれるので、まあ、そういう意味ではなんか天国のような世界だとも思いますし、やり方はもう無限に広がったなと思いますしね。まあ本当に、いろいろ自由が出てきて楽しいな、可能性もいっぱい出てきて楽しいなと思ってますし、この間屋敷豪太さんってもともとシンプリレッドのドラマで今日本でも誰だろうな藤井フミヤさんとかいろんなのやってますよね、サポートをね、そのスーパードラマがですね自分でドラムのサンプリング音源サンプルアプリを要はドラムの絵が出てきてキーボード叩くとキックが鳴ったりベースがあじゃないスネアが鳴ったりハイハットが鳴ったりとかっていう、自分のセットをこうモデルにしたサンプリング音源をね自分で作られたりして アプリ開発をされて、そういうふうにやっぱりこう肯定的に捉えて、こんなことできんじゃないの、できたできたわいって楽しんでる人と、やっぱりインフルエンサーなんか自分たちがやるのはっていう、それそういうふうにこう気持ちがいってしまうのとでは随分やっぱりこう差が出てきてしまうかなと思いますね。でやっぱもう時代の流れ的にもうそっちに行くっていうのはもう分かりきってるわけで、黒があれば白があり、陰があれば陽がありっていうことで、まあ両方やっていかなきゃなんないんですけど、やっぱりそのデジタルの世界はデジタルの世界でどんどん、技術改革がね、行われてますから、まあそっちはそっちで発展していくんで、まあそのインフルエンサー業やらなきゃっていうか、広告よりね、広告が届きますからね。いわゆるビラ巻くよりさ。ビラはほら、例えば、駅前とかでね、すぐそこでうどん屋さん始めましたとか、そういうのにはやっぱりビラの方が強いだろうし、インターネットで、わかんないけど、うどん屋やったことをブラジルの人に伝えてもさ、役に立たないわけだから。だからやっぱり適所だとは思うんですけども、まあネットとかね、そういうのはやっぱりうまく使っていかなきゃいけないことはもう10年前ぐらいからはもう分かっていたんじゃないかなと思っていて、次の10年がどこに行くかをみんな今探ってるところなんじゃないかなと、思ったりしますね。だからなんかこう立ち位置によってやっぱりどこにこうベットしていったかによって、変わってくるなこの世はという、非常に気がしながら私は自動車の本面に落ち続けておりました。いやー、AI 使えたら楽勝なのになみたいな。でもね、面白いんだけどさ、いわゆるその大型特殊とか自動二輪のこととか知らないじゃん俺。その自動車しか乗ってない、バイクとか持ってないからさ。なのでバイクをなんだっけな、自分に合ったバイクのを見つけるのにはなんかこう直線を走れたら、直線をエンジン止めた状態で直線を押せたらいいとかなんかあんのね。なんかそれの意味が俺もよくわかんないから、AI に聞くわけですよ。どういう意味ってこれで体格に合わせるっていうのはどういうことなの。例えばまたいでつま先が届くのがいいのか、本当に直線を押せればいいのかとかっていう風に調べたのね。そしたらさすがにそれはちょっと AI でパッと出たの。8の字がなんかこうできないとダメなんだって。8の字で押せないとダメらしくって、あーなるほどねと思ったけど、他のやつはね、なんかね、何個か AI も間違ってた。要はその何こう絶対にとか、いやらしいもんであるじゃん、絶対にこうしなければならない、いや絶対じゃないよねみたいなそういう引っ掛け問題みたいなのあるじゃないですか、日本語の。あれに引っかかってたね、 AI もダメじゃんと思ってなので、いろんな日本人が作った、本面アプリに助けていただきました。本当に作っていただいた皆さんありがとうございました。こんなでですね、楽しい日々を送っております。というわけでちょっとだらだらと長くなりすぎましたので、今日はこの辺りで終わろうかなと思っております。良い週末をお送りください。それではまたね。